耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は北海道生活研究室です。先月段ボールベッドについて番組でお伝えしたところ、多くの反響をいただきました。ありがとうございます。もともとは1月の北海道防災広場 in ちかほというイベントで段ボールベッドの設営体験を取材したことから、道庁の危機対策課山崎防災教育担当課長にお話を伺ってと、こういう内容でした、はい、うん、で山崎課長のお話では10のポイントっていうのがありまして、段ボールベッドのいいところ、1つ目は短時間で大量生産できること、3日で2万台の製造が可能、2つ目は収納場所として活用できること、3つ目は暖かいこと、さらに寝返りが可能、重さに耐えられる、動きがスムーズにできる、床から離れることでホコリの吸引防止ができる、床の音を遮ることができる、硬さを軽減することができる、さらに家族単位でユニットを形成することができる。これは大きな特徴ですね。段ボールベッドはベッドとして使用することはもちろんですが、組み合わせるとリビングとして使用できます。つまりパーテーションというか区切りができるわけですね、はい、つまり家族で避難された場合に団らんの時間を過ごすことができるということですが、うん、皆さん一度体験してみてくださいみたいなことをこの時言ったんですけど、 そんな段ボールベッドについてあらかじめ触れて組み立ててみる体験会が今年になって各地で開かれてるんですね。北海道新聞の2月6日遠軽紋別版から、こちらは紋別市の状況、段ボールベッド組み立て宿泊という記事が出ています。紋別市教育委員会は市民会館で寝泊まりし、災害時の避難生活を体験するイベントを開いた。大人6人と小学生以下8人の市民が参加し、非常食の試食や段ボールベッドでの就寝を通じ、災害への備えについて考えた。会館に親しんでもらい、市民の防災意識を高めようと企画、避難所の自主運営を体験してもらうため、イベントでの事前の決定事項は非常食での夕食と段ボールベッドで寝ること、翌日の朝食はおにぎりであることのみ、災害時に提供される支援物資は市の教育委員会が準備し、他の必要なものは参加者が考えて持ち寄ったということです。参加者は部屋割り、消灯時間、夜間の遊び方などのスケジュールを話し合って決めたと。夕食はアルファ米や羊羹を試食、段ボールベッドは参加者同士で協力しながら組み立てていたということです。開始した時の緊張感も翌朝には解けて、大人も子供も会話を楽しむ姿が見られたと。紋別小学校5年生の西村君のコメントが出ています。段ボールベッドが硬くて夜はあまり寝られなかったけど、アルファ米は自宅のお米より美味しかったと、こういうふうに答えているということですが、段ボールベッドの硬さについてなんですけど、これ上にいろんなものを、かけたりすることによってだいぶ軽減されるということですので、多分、運営をきちんと考えてやっていけばさらに改善できるんじゃないかなと思います、さらにこちらは道東根室版、根室市の指定避難所となっている白陵中学で、被災者が実際に使用する段ボールベッドのやベッドや間仕切り、テントなどの設営を体験する授業が行われたということなんですね。根室の白陵中学では2年生の3学期で全4回の防災教育を行っていて、3回目の1月31日災害発生後実際に使用される段ボールベッドの組み立てなどを体験したということです。生徒たちは段ボールの間仕切りの中にもベッドを設置し、テントも設営するとプライベートな空間が出来上がった。生徒たちは満足そうな表情を見せていたということです。体験した山本さんは、間仕切りの設置は一人ではすぐに倒れてしまいとても大変だった、 それから高橋さんのコメント、間仕切りもテントも 2,3 人でやらないと難しい、いざとなったら一人でも組み立てられるように頑張りたいと感想を語ったということですが、まあでも周りに人がいるんであればみんなで協力してというのも学びなんじゃないでしょうか。
いや、いい授業です ね、
ね。だからこうやって各地で続々、特に若い人たちも含めて段ボールベッドの設営体験をしているというのは、はい、すごく心強いですね、また各地で防災備蓄をチェックする動きも出てきています。こちらは、室蘭イブリマンです。北海道新聞2月2日付の新聞です。備蓄の拡充、自治体検討ということです。現在の主な備蓄品として室蘭市では非常食およそ37,000食、段ボールベッドなどおよそ400台、発電機38台、飲料水など、登別市はアルファ米11,000食、携帯トイレ16,000個、発電機25台、飲料水など、伊達市はアルファ米、毛布、段ボールベッド、発電機など、数は非公表。ちょっとこう自治体によってまちまちではあるんですが、はい、まあ、いろんな形でやっぱりチェックするという動きが出てきているということなんですね。さらにこちらは2月1日の北広島版新球場来場者一時避難場所に、去年3月に北広島市内に開業したプロ野球北海道日本ハムファイターズの球場エスコンフィールド北海道が、能登半島地震のような大規模災害時に帰宅困難になった野球観戦者らを受け入れる広域避難場所として期待されている。球場運営会社は2020年に市などと覚書を交わしており、災害時は最大でおよそ3万人を受け入れるということなんですね。ボールパーク内の倉庫では道が防災備品を保管しているということなんです。避難所のプライバシーや感染症対策として、通路やグラウンドで使う仕切りやマスク、消毒液などを置いていると。有事の際はグラウンドにテントを張ることもでき、北広島市は能登半島地震を教訓に改善点を協議したいとしているということです。さらにボールパーク隣接地に JR 北海道が整備予定の新駅の利用者は、市の指定避難所である総合体育館と北広島高校への誘導を基本とすると、F ビレッジの運営会社ファイターズスポーツ&エンターテインメントでは、大半が来場者と想定されるので、状況によって市と連携して人命救助に努めたいとしていると、まあ、球場内にはホットドッグやスープ、串焼きなどの飲食店がおよそ40店舗あるということなんで、災害発生が営業時間内であれば食事や調理場の提供などで協力できると、こういう動きもあるんですね。まあ、いろんな形でやっぱり防災備蓄のチェックというのが進められています。はい、来週月曜日で東日本大震災から13年です。今年も 3.11 がやってきます。防災の意識をこの機会に改めて高めておくというのも大事なことなのではないでしょうか。皆さんもそれぞれご自分のご家庭での備蓄のチェックをどうぞお忘れないようにしてください。朝耳アラカルトでした。